Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。
お寿司行ってきました
いつもどこでも行ってるから、ね、今どこで
何してるの？ホノルルでお寿司行ってきました。
もういいですね。
すごかったね若。
美味しかったね。
びっくりしたよ本当に。寿司屋の息子が
感動してたね。
いやびっくりした。美味しくって。
何が物語ってるかっつったら、
はい、
私お寿司はだいぶ、うん、あの前よりはもう大好きになってきたけども、でもちょっと結構食べれないものあるよね。食べないもの
というか、まあ、まあ食べない
ね、うん、生の、まあ、お魚。
背景を言うと、うん、若は結婚する、うん、僕と結婚するまで基本的にお寿司は食べない人っていう。
お刺身も食べないね。生魚食べれなかった。そう
だからお寿司屋さんに行ったらかんぴょう、
卵も食べないね。
あ、そうなの？
ちょっと大人っぽいよね。
卵？
卵と蒸しエビ
だけ？
あとツナマヨ？
それないから普通寿司。ツナマヨってないから。回転寿司
もいいの。私は回転寿司で育ったんだから。
そうなの？
うん。だってそんなお寿司屋さん行ったことない。
うちは実家で育った。
うん、いいもの食べてきたんだね。
うん。でそれでホノルルの時和っていうお寿司屋さんに行ったわけ、
うんうんうん、
それが本当にびっくりしたんだ
よ。どうびっくりしたのっていう話でしょ今日は。
そうそう。でも僕は感動したわけでしょ、
うん、
お話に。
あのなんかわかんない時間とお寿司にまず感動した、
うん、食べれるっていう。
なんかその結構私たちは、まあ、ミヒがお寿司が本当ソウルフードっていうこともあって、
うん、
あとはプラスなんかいつも今までしたことがない体験を求めてるじゃない、まあね、食に関しても。
そう
っていうこともあって、多分すごくいろいろな お寿司はあのトラディショナルなものから、
うんうん、
あのちょっと凝ったものまで、うん、世界中でいただいてきてるんです。
うん、
だからそれとその中で見た時にその今回のお寿司はあの全然違うメニューだったのかって言ったらそうではない
よね。
とても本当にトラディショナル、
おまかせのトラディショナル、
そう本当に日本でいただくような、
まあ、全然気は照らわない。
そうそうそうそうそう、正統派のお寿司なのに、
うん、
あのウニはちょっとどうしても食べれないんだけど、うんうん、ウニ以外全部私いただいたの。
すごいね。
初めてびっくりしてたね。
なんで食べんのかなと何食べんのかなっていうのは若が食べなかったら僕が食べるわけ。それを
そうそうそう、それ楽しみにしてたのね。回ってこなかったでしょ、
うん、
昨日。
そう、
そう
すごいね。
すごかった。あ、ちょっと自分でもびっくりして、うん、であの、まあ、ちょっとあのなんていうの、消化がそんなに得意じゃないっていうのはあったんだけど、
うん、
なんかその方目の前であの作ってくださるじゃない、うん、それを見ていた時に、うん、これは食べれる、これは食べれるっていう、
分かんのそれ、
分かんの。内側の声があって
内側の声
そうなの、お腹の声があるのよ、ね、これはちょっとやめといた方がいいとかっていうのがあるんだけど、あのね、
スピリチュアルだね。
スピリチュアルじゃないの、食いしん坊のこう勘っていうのはそういうもんで、
うん、
でなんか「え本当に？」ってちょっと脳は言うわけ、思考は。
まあそうね、普段は食べないからね。
そんなにちょっと結構だいぶ食べてるけど大丈夫、うん、っていう声は聞こえても「うん、あの大丈夫だよ」って来る、
うん、
で食べてみるじゃん、
うん、
すごいなんか感動するんだよね。一個一個
感動する。もう一個一個がもうすごい
感動
する。で
感動とともにめちゃくちゃこう自然に受け入れられていくから、
うん、
すごい美味しくて豊かなお寿司として消化されてって、うん、どんどん元気になってたの、
うん、
っていうのがすごかった。
すごいね。であの握られてった方のストーリーも良かったでしょ。
いや良かったよね。
その方はあのずっと野球をされてて、
そう大学までね、
うん、
で結構もうプロの方に行くかみたいな、うん、社会人ではそう思われて、うん、でなんか北海道の方なんだね。
そうそう
北海道の方で、で結構その、まあ、お家も、まあ、商売をされてるようなね、うん、お家だったんだけど、そのお父様お母様にあの野球の道に進みたいと思うって言った時に、あのそれまで ソファーで寝っ転がっていたおじいちゃんが、
寝っ転がってたのおじいちゃん
って言ってたよ。
あ、そうなの、
うん、
へ
いきなり起き上がってきて、
うん、
あのこれからは手に
職を
つける、
うんうんうん、
あの時代だから、うん、野球はやめて寿司屋になれって言ったの。
なこと言わないよね、普通。
普通言わないよね。
いや、普通の家の人は言わないんじゃないかな。
寿司屋をやってるなら、
そうそうそうそうそう、そうなのよ。
でしかも手に職をつけるって言ってもいろんな形があるのに、うんうんね、寿司屋って言ったの、おじいちゃんが。ほんでおじいちゃん何してるかって言ったら、
うん、
不動産とかで、まあ、結構ビジネスをね、まあ、その当時されてて結構、
なるほど、
うん、あのそういうセンスをお持ちだったらしいんだけど、そういうビジネスをされてる方って、うん、寿司屋って本当に大変じゃん。
いや、
お金もさ、
大変ですよ。だ
ってビジネス的観点からしたら
大変大変、
効率的ではない
ってい
うのも、そそうだ、うん、寿司屋だから分かるじゃん。なのにそのおじいちゃんが寿司屋になれって言って、うん、で結構そのおじいちゃんが力を持っている家だったんだって、うん、だからお父さんもお母さんも何も言えず、
で寿司屋に修行に行っちゃったと。
その子もじゃあ分かりましたって言って野球をきっぱりやめて、
うん、すごいね、その決断がすごい、勇気っていうか。
そう、それでじゃあ最初からあの本気で寿司屋で頑張れたのかって言ったら、まあ、もちろんもう耐えて耐えてっていう感じだったらしいんだけど、6年目ぐらいから本気出したって言ってた。
ああ、なんか最初はちょっとね、まあ、無理やりじゃないけど、いやいやじゃないけど、
なんでこんなのやってるんだろう。
大変だからね、本当に寿司屋って。
でしかも13年前ぐらいからって言ってたから、
昔のさ、
そう、
あのなんていうの、コンプアライアンスもない時代だから。
そう、でもそれは野球部だったから耐えられたんだって。
うーん、
その野球部もすごい厳しいじゃん、先輩と。
辛いよね、
そうそう、
どっちも無理だなのか。
いや、無理だよ、ミヒなんか
も無理
無理だよ。そうで、なんか、うん、でもそうやって耐えて、でも6年目でなんかすごいちょっと本気で頑張ろうって思えて、
うん、
で銀座のお寿司屋さんに、
は、北海道から銀座に
行って、まあ、多分いい大将に会えたんだよね、多分、うん、それもあったと思うんだけど、で、そこでやってたと、
うん、
で、まあすごい信頼も得て、うん、大将から信頼も得て、まあ、やりきった。
そうだね、やりきったってことだよね。
そう言ってた、言って
十何年もね。そ
うそうそう、でもうなのでそろそろあの北海道に帰ろうかなと、うん、まあ、両親のこともあるし、うん、じゃあ何しに、うん、北海道に帰ろうとしたんですかって聞いたら、あの寿司屋を辞めて、
うん、
運送業者を継ぐっていう、
あの家のね。
そう、
いや普通なんか自分でお店出すのかと思ったら、
そうでしょ、だって
銀座の砂子なんだ、砂子っていうか純粋というか
砂で、あの本当に両親とかそのおじいちゃんおばあちゃんっていうを大事にしてたんだろうね。
うん、
いやすごいよね、銀座の、しかも多分結構有名なお寿司屋さんで、でなんかまあその時に辞めるって言った時ギリギリぐらいに、
うん、
あのちょうどそのホノルルのサントリーの、
うん、
もちろんサントリーさん日本のね、あの、うん、大きな会社だけど、そこの会長さんか社長さんが、
う
ん、
ね、
あの要はホノルルでお寿司屋さんをやってるんだけど、
うん、
まあ、なかなかちょっとうまくいかないから、
うん、
1ヶ月だけメニューの、ね、そう見直しとか教育に来てほしいって言って、
うん、
それでまあ、彼に話が行ったんだよね、
うん、
大将の前で、
運送屋の時に、
運送屋の前に、
あ、前
辞める前に一回行ったの。だけどもうあと1ヶ月でもう辞めて、うん、運送屋さんもう継ぐんでって言って断ったんだって、
うん、
で一回辞めて北海道に戻って運送屋さんをね手伝い
やってたと。
そう、始めたぐらいにまたその1ヶ月後ぐらいに連絡が来て、どうしてもお願いできないかって、でそれが大将がやってみたらって言ったから、僕は大将を信じてたから、ね、大将がそこまで言ってくださるんだったらっていうので、でお父さんたちにも言ったんだって、
うん、
そしたらお父さんたちもそんな海外でお寿司屋さんをね、うんうんうん、あの寿司を握れたりとか教えたりするっていうのは、そう、そんな経験はないから行っておいでっていうことで、
うん、
まずは1ヶ月っていうことでホノルルに来たのがきっかけ、
うん、
で、まあ、そこからもう本当に大人気になっちゃって、
うん、
で今の、海外の方たちっていうのは本物の日本のお寿司を知っている人も多いから、
うん、
だからなんかそういうトラディショナルな日本のお寿司の握り方や、うん、それだけじゃなくもう全てじゃない、そのもう 皿洗いとかさ、
うん、
物一つ一つ物を置くとかそういうのにも
確かに
そうあの全てにさなんか意味があるっていうのも全部、うん、分かる人分かってくるわけ。
魚
とかも日本人より
詳しかったりする。お皿もね素
敵だったしね。そうそうそう。でそうやって知ってるお客さんたちの信頼をたくさん得てでなんかもうあとね2年伸ばしていらっしゃったっていうのがきっかけだったんだけど、
うん、
もっとそこでまた感動した話があるのよ、
うん、おじいちゃん
おじいちゃんあのおじいちゃんが、
うん、
なんかおばあちゃんから後から聞いた話らしいんだけど、
うん、
あのおじいちゃんはその13年前にもう野球なんかやめて寿司屋になれって言ったものの、
うん、
何度もあのずっと心配してたんだって、
うん、
口には絶対出さないけど、
うん、
でもずっと孫のことを心配してでお給料は今いくらもらってんだって、うん、こう6年か7年経った時に、うん、でこれぐらいだったらそれしかもらえないのかってその年でってなって、うん、あのなんかそれもあって自分に責任を感じてた、
うんなるほどね
まあ、らしいのね、
うん、
でもすごい孫のことを大好きで大切ででもう直接は絶対言わないけど、うん、ずっと心配していたんだけど、まあ、ご病気になられて、うん入院されてて、
うん、
もうで看護師さんからあのもうちょっと3日間ご飯がもう食べれない、うん、食べないんですってただそのお孫さんが握ったお寿司が食べたいって言うんですって、うん、だから私たちはあの許可させていただくので、うん、握ってきてもらえませんかって電話が来たんだって、
うん、
それでその対ねそのサントリーの大将が、なんかのお寿司をね10貫ぐらい握って持ってったら、
うん、
全部食べた、
うん、食べてないのにご飯
食べれなくなもうだから食べれるもう体じゃなくなってたんだけど
それでも食べたの
食べたんだって
すごい、ね、
全部食べて
すごい、ね、
その後亡くなられたんだってで亡くなってからすぐ、
うん、
その あのホノルルのサントリーの
話
が来たから、うん、きっとおじいちゃんが助けてくれたんだなって
なるほどね
いうことで初めてその時に13年以上経って、
うんうんうん、
お父さんもお母さんもそのお孫さんも、うんまあ、その大将も、
うん
あのおじいちゃんの本当の偉大さ
うーん
あの人やっぱり本当にすごかったんだねっていうことで気づいたんですよねっていう話
いい話だね
いい話だったでしょもう、ね、
でもいい話もあり美味しいこともあり
そう
気持ちの良い場所でもあり、まあ、素晴らしかったね
素晴らしかった
また行きたい
な、まあ、ちょっと高価だったけどね、
うん
うん、だけど、うんうん、なんかそれ以上のすごいこうエネルギーチャージというか、うん、なんかそういただいたような素晴らしい豊かな、
ね、
なんか一つのなんかね、
うん、
勉強会に行ったようなわかんないけど、
本当、
うん、
でもねこれからのあの活動もどうなるのか楽しみ
だ。そうだね、そうだね。
また変化がある
かもしれない、うん。まだお若いしね、
うん、
30代だったね。
って言ってたよね。
うんうん、
というハワイのお寿司体験でした。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれづれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe.